聖書詩編13編1から6節、ルカによる福音書12章4から7節。指揮者によって賛歌、ダビデの詩。いつまで主よ、私を忘れておられるのか。いつまで御顔を私から隠しておられるのか。いつまで私の魂は思い煩い、日々の嘆きが心を去らないのか。いつまで敵は私に向かって誇るのか。私の神主よ、顧みて私に答え、私の目に光を与えてください。死の眠りにつくことのないように、敵が勝ったと思うことのないように、私を苦しめる者が動揺する私を見て喜ぶことのないように、あなたの慈しみにより頼みます。私の心は御救いに喜び踊り、主に向かって歌います。主は私に報いてくださったと。友人であるあなた方に言っておく。体を殺してもその後それ以上何もできないものどもを恐れてはならない。誰を恐れるべきか教えよう。それは殺した後で地獄に投げ込む権威を持っている方だ。そうだ、言っておくが、この方を恐れなさい。5羽のスズメがニアサリオンで売られているではないか。だがその1羽さえ神がお忘れになるようなことはない。それどころか、あなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている。恐れるな、あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。説教、いつまでも忘れない神。ただいまご一緒に聞きました詩編の最後に、主は私に報いてくださったとありました。神がこの詩を書いた詩人に何かをなさったのだと思います。報いるというのですから、詩人にとって何か良いことだったに違いありません。神が良いもので報いてくださるのは信仰者にとってありがたいことです。しかし信仰者にとってその反対というのは何も起こらないことです。祈っているのに願った通りにならない時です。まるで自分の存在が無視されているかのように思えてきます。がっかりさせられます。ひどい時には絶望させられます。信仰者として神を頼りにしているだけに余計につらいものがあります。祈っているのに何も起こらないと、私たちもがっかりさせられることがあるのではないでしょうか。詩人も初めはがっかりさせられていたのでした。詩人は申します。いつまで私を忘れておられるのですか。後のところで出てきますが、詩人には何か苦しんでいることがあったようです。そのため神に祈りました。ところが何も変わりません。苦しみがなくなるとかそういう変化が起きませんでした。こうなりますと自分は神の機嫌を損ねるような悪さをしてしまったのではないかとか、神が自分を忘れておられるのではないかと不安になってきます。自分としては祈れば神は聞いてくださると信じているわけです。自分が切なる訴えをしているのだから願いを叶えてくださるだろうと期待しているわけです。神が自分をお忘れになるはずがないと信じてきました。だから神が祈りを聞いてくださると信じて、神が願いを叶えてくださるのを期待して、いつまでですかと問います。神が願いを叶えてくださるのを待ちます。神を信じるのをやめません。ところが何も起こらないようにしか思えませんでした。自分が願った通りにならないまでも まあ、変化の兆しがあればよかったのかもしれませんが、まあ、それもありませんでした。何の答えもないのです。祈るたびに虚しさが募ってきます。そのため神は私をお忘れではないか、私の存在を忘れてしまわれたのではないかと思えてきたというわけです。苦しみや辛い状況は少しでも早く終わってほしいと思うものです。終わらないといつまで待てばいいのか、いつまで我慢しなければいけないのかと、まあ、じりじりしてきます。この詩でも信仰者はいつまでという言葉をここで4回も繰り返しています。いつまで御顔を隠しておられるのですか、いつまで日々の嘆きが心を去らないのですか、いつまで敵は私に向かって誇るのですか。いつまで、いつまで神に訴えます。苦しみはもう終わりにしてくださいという気持ちが痛いほど伝わってきます。もう耐えられませんという気持ちが強いのも伝わってきます。彼は苦しみを訴えるだけではなくて何も変わらないのを嘆いているのです。苦しんでいる本人にとって何も変わらないのは深刻な問題です。信仰を揺さぶられます。いつまでですかと声を上げずにはいられません。現代の世界に目を向けますと、いつまでですかと嘆く祈りのなんと多いことかと思います。例えばウクライナやガザで起きていることは深刻ですが、問題はいまだに解決しません。多くの人たちが祈ってきているのにです。問題が解決しなかったためにこれまで多くの人たちが命を落としてきました。命を落とさなければならなかった人たちは神から忘れられてしまったかのように思えます。また自分たちのことに目を向けますと、私たちは自分のことや家族のことも祈ります。苦しんでいるときにはやはり一刻も早く苦しみを終わりにしていただきたいと願います。時には切羽詰まっていつまでですかと祈るときもあるかと思います。叶えられる祈りとそうでない祈りがあるのは理解しているつもりですけど、やはり願いが叶えられないときには神は祈りを聞いてくださっているんだろうかと思ってしまいます。しかし私たちにとっての慰めはいつまでですかと神に申し上げられることかもしれません。崖っぷちまで追い詰められているんですけれども、それでもなお神に向かって声を上げることができるのは神に望みを抱いているからです。それは信仰から来るものです。私たちは神の助けを諦めたくないのです。だから神を信頼して祈りますし、遠慮せずに嘆いていつまでですかと声を上げて構わないのです。まあ、矛盾するかもしれませんが、私たちの心の中には神にしつこく食い下がるのは失礼なんじゃないかと、まあ、祈るのを遠慮してしまう気持ちもあるかもしれません。ですけど本当に苦しいのだったら遠慮している場合ではありません。詩人の祈りにも遠慮がありません。自分の心にある思いをそのまま神に申し上げています。そのようにして構わないわけです。信仰者は祈りながら見えない神を仰ぎます。神がすぐ近くにおられ自分の祈りを聞いてくださっていると信じています。ですから嘆くだけではなく神が答えてくださるのを願います。ここでも詩人は私の神主よ顧みて私に答えてくださいと申します。 顧みるという言葉が使われていますけれども、これは自分を心にかけていただくことですが、ここでは見るというそういうふうに訳せる言葉が使われています。神に向かって自分をご覧くださいと願っているわけです。ご覧いただくだけで何かをしていただくわけではありません。いつまでですかと嘆いているんですから、ご覧いただくだけでは良いわけがありません。なのにご覧くださいというのです。というのも、神が自分をご覧になったときに、神の心が動かされずにいられようかと思っているからです。それほど自分は悲惨な状態だということです。神が自分をご覧になったときにお心を動かされ何かをなさるはずです。神であるならば、哀れな自分に助けの手を差し伸べずにはいられないはずなんです。つまり顧みるというのは、神の側からの助けがもたらされるためのきっかけを言うわけです。自分をご覧いただくところから何かが始まります。裏を返しますと、顧みてくださいと祈らなければならないのは何も起こらないからです。神が自分をご覧になっていない、あるいはご覧になってもお心が動かされない、神と自分との間に見えない壁があるようなものかもしれません。神の方から自分がご覧になれないわけです。もし神との間に見えない壁があるとしたら、祈りも遮るように思います。自分の祈りが神に届かないわけです。もしそういうことになったら、信仰者の霊的な体力が失われていきます。信仰が痩せ衰えていくのです。そのままにしておいたら大変なことになります。信仰者としての生命を絶たれてしまいます。詩人がいつまでですかと問わなければならなかったのは、そのような危機感に駆られたからです。彼が実際に直面していた苦しみは、4節で死の眠りとありますので、病気によるものだったのかもしれません。また5節には敵という言葉がありますので、争いとか戦いに巻き込まれていたのかもしれません。いずれにしましても、彼の近くには死が忍び寄ってきていたと思われます。死を前にして平気でいられる人がいるとは思えません。ですから、今すぐに神に顧みていただき、助けの手を差し伸べていただかないといけません。目に光を与えてくださいという願いにも彼の危機感が現れています。目の光というのは生命力のバロメーターだという人がいます。生き生きとした人は目が輝いているというのです。そうかもしれません。反対に目が輝いていない人には覇気がありません。やる気も生命力も感じられません。目の光を失いかけているとすれば、それは命を失いかけています。危険な状態です。だから命の回復を願って、目に光を与えてくださいと祈っているんです。彼が失いかけていた命は肉体の命か、それとも信仰の命なのか、はっきりとは分かりません。ただどちらの命を失ったにしても、神から完全に切り離されてしまいます。ですから、人としては生きていくことができなくなってしまいます。そのようになってしまったら絶望的です。詩人は絶望の崖っぷちに立たされて、必死に神に向かって声を上げているのです。顧みて私に答えてください。ところが、この祈りは嘆くだけでは終わりません。最後のところには、 あなたの慈しみにより頼みますとあります。私たちの聖書には書かれておりませんが、元の文章にはあなたの慈しみの前にしかしという言葉を入れています。これまでに嘆きを連ねてきたわけですけれども、しかしと言えるのはこれまでの嘆きとは異なる向きに変わったのを示しています。どうして嘆き一辺倒だったのに向きが変わったんでしょうか。あなたの慈しみにより頼みますと言っていますので、これまで与えられた神の慈しみを思い起こしたのかもしれません。神とイスラエルの関係を考えますと、神はご自分の民としてイスラエルをお選びになり、愛を豊かに注いで育んでこられました。この愛が神の慈しみです。つまり神がお選びになって祝福を約束なさいましたので、愛する者たちのために神は働かれるのです。時には厳しく接する時もありましたが、そうなさるのも彼らを愛するからこそでした。この信仰者も神の民に加えられ信仰を与えられました。その証拠に神に祈っています。神に祈れるのは信仰によって神との間につながりができたからです。このつながりがありますので、神から慈しみがもたらされます。神が良きに計らってくださるはずです。祈っている時には苦しみから救われたわけではありませんけれども、いつか救われるであろうという望みを持てます。ですからこれから御救いに喜び踊るでしょうし、主に向かって歌うことにもなるでしょうというのです。このように6節に書かれているのはすでになされたわけではなくて将来的なことです。しかし将来だからといって不確かではありません。御救いに喜び踊るのも主に向かって歌うのも確かです。神の慈しみがもたらされるからです。慈しみにより頼みますと言えるのも過去に慈しみをいただいたことを知っているからです。神の慈しみを知っているから最後は神により頼みます。神は自分をお忘れにならずに慈しみを与えてくださると信じられるわけです。その信仰によって救いへの望みを新たにされます。自分の祈りが聞かれていないように思える時もあるかもしれませんが、祈るより前から神は私たちに慈しみを与えてくださっています。神を信じるようにさせてくださいました。神は私たちを顧みてくださっているのです。絶望の崖っぷちに立っているように思えたとしても、自分が信仰によって神との交わりにあるならば、自分の足元は揺らがないはずです。真っ平らなところに立っているのと同じで、崖から転落する心配はないわけです。神からいただいた慈しみが、私たちが知らないうちに私たちの足元を固く揺るぎないものにしています。詩人は神の慈しみを過去の出来事から思い起こし、救いへの望みを新たにさせられました。私たちに神の慈しみをお示しになったのはイエス・キリストでありました。主イエスは人となってこの世界に姿を現され、父なる神の御心をお示しになりました。主イエスは十字架に向かわれる途中、弟子たちにお語りになりました。今日の箇所です。ニアサリオンで売られている5話の1話でさえ、神はお忘れになることはない。ニアサリオンというのはお金のことで、人が1時間働いて得られる賃金です。 決して多くはありません、まあ、それぐらいのお金を払えばスズメがご飯も買えました、まあ、ご飯のスズメでさえその程度のものです、まあ、それほど価値がないということです。ましてやまとめ売りされているスズメの1羽といいますと、まあ、それだけでは売り物にもなりません。スズメ1羽は価値の低さを表しています。シエスの話を聞かされていた弟子たちもスズメ1羽がどの程度のものかすぐに分かったはずです。そんなスズメ1羽でさえ神はお忘れにならないとお語りになりました。神からご覧になればスズメなんてたくさんいるわけですが、一羽でさえお忘れになりません。価値がないに等しい小さなスズメ一羽さえ神は慈しんでおられるのが感じられます。気にかけて見守っておられる様子が伝わってきます。シエスは神についてスズメ一羽さえお忘れにならないお方だと語っておられます。ある聖書ではここをどんな一羽も心に留めておられると訳しています。いくら価値が低い小さなものであったとしても、また特別なものでなくても神は無視なさらず心に留めておられます。心に留めて気遣っておられます。存在そのものを慈しむ神はそういうお方です。ならば私たちに対してはどうでしょうか。シエスはそれどころかあなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている、あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っているのだと語っておられます。神はスズメ一羽でさえ慈しむお方でありますが、あなた方については髪の毛の数さえも神はご存知なのだとシエスは言われます。シエスはここで髪の毛の数についてお伝えになりたいわけではありません。私たちでさえほとんど気に留めない自分の髪の毛の数、あるいは私たちが知らずにいること、見過ごしてしまうことのもろもろについて、私たちの頭のてっぺんから足のつま先の先まで神は心に留めておられます。私たちを気遣ってくださるお方です。しかもあなた方はスズメ以上である、神に似せて作られた祝福された人間ではないか。シエスは私たちに神から価値ある存在とみなされ慈しみをいただいていることを思い出させようとしておられます。神は私たちを心に留めておられ、救いを願うときに十分な配慮をなさるお方だとシエスは伝えておられます。そして神が私たちを慈しんでおられるとお示しになるために、シエスは十字架で命を捧げになって私たちの救いとなられました。シエスを知ることで私たちは神が私たちを慈しんでおられるのを知らされます。私たちをお忘れにならない神が確かにおられます。神から忘れられているように思える時があるかもしれません。祈っているのに願った通りにならない時もあるかもしれません。苦しんでいるのに何も変わらない、嘆いているのに何も起こらない、私たちにとっては耐え難いことかもしれませんけれども、神は忘れておられるのではありません。シエスを私たちにお与えくださって、これ以上ないという慈しみをお示しくださいました。シエスを通して私たちに救いの手を差し伸べられました。神は私たちを顧みてくださるということを知らせておられます。 だから私たちは主イエスを信じて神により頼みます。今や主イエスによって救われて喜び踊るものとなりましたが、さらに将来において祝福を加えられ、もっと喜び踊るものになる望みも持てます。神がどこまでも良きに計らってくださるからです。私たちは私たちをいつまでも忘れない神がいてくださるのです。お祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神よ、私たちが心にあるものを注ぎ出して祈れるのはあなたしかおられません。あなたはいつも私たちの祈りに耳を傾けてくださいます。感謝いたします。私たちがあなたにより頼み祈り、あなたを賛美するようにと、あなたは私たちを顧みてイエス・キリストにより慈しみを豊かにお与えくださいました。キリストの出来事において、あなたが私たちを心に留めていてくださることを私たちは知らされました。深く感謝をいたしますけれども、私たちがあなたに願うことがすべてその通りになるわけではありません。あなたの深い知恵を知らない私たちは、あなたが聞いておられないのではと思ってしまいます。どうか浅はかな私たちを憐れんで、あなたからの慈しみを与えられていることを私たちに思い出させてください。願いつつも、この場所に集うことができない一人一人を顧みてください。苦しんでいる人、悲しんでいる人、悩んでいる人に助けをお与えください。病気の人、治療中の人を癒してください。体が弱っている人を支えてください。必要なものをこと書いている人もいます。どうかあなたが必要を与えくださいますようにお願いいたします。看病している人、介護している人たちの健康を支えください。私たちの教会から献身者が与えられたことを感謝いたします。試験は明日に控えています。試験においてあなたがふさわしい言葉を授けてくださいますようにお願いをいたします。この感謝と願いと主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。